それでは聖書を、開きます。ローマ人への手紙の7章1節から6節です。ローマ人への手紙7章1節から6節です。ローマ人への手紙7章1節から6節を朗読いたします。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか？私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので他の男のものとなっても姦淫の女とはなりません。ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあった時は律法によって目覚めた罪の情欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので律法から解かれました。その結果、古い文字にはよらず、新しい御霊によって仕えているのです。今日は、圧倒的な勝利者へと題して、このローマ人への手紙をご一緒に読んでいきたいと思います。ローマ人への手紙は、この8章までですね、前半でイエス・キリストの十字架の死と復活が、私たちの、この、どうやって私たちはそれによって罪を許され、救われるのかということを明らかにしているものです。で、3章と4章では最初にですね、その救いを受け取るためには信じることが非常に重要だということを語っています。そして5章ではその救いというものはただで与えられるものだ、これを恵みというわけですけれども、その救いは恵みによって与えられるものだと。そして6章ではですね、イエスと私たちは信仰によって、どのように結ばれるのかということがですね、詳しく語られていく。そして7章に続いていくわけです。で、その結ばれる場所なんですけども、結ばれ方はですね、6章と7章で共通しているものは、死ぬという言葉です。死ぬことによって結ばれるという結ばれて死ぬと言ってもいいんです。で、そのことがですね、6章と7章の一つのテーマになっているわけです。で、6章の7節では、死んだ者は罪から解放されているのですと、こう言っているわけですね。で、この死んだ者というのは、体が死んでしまうという意味ではなくて、この6章ではもっと詳しく出てくるんですけども、6章の4節で、キリストと共に、バプテスマによってキリストの死に預かるバプテスマによってと、キリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですと、こうあるようにですね、十字架の救いを信じるということはキリストの死と同じようになりキリストと一つになるのだということがこの5節でも続けて言われるわけです。ですからキリストと結びつくということとキリストと共に死ぬということがこの6章の、一つの言い方なんですね。で、パウロはこの、キリストに結びつくということをですね、この後いろんなところで展開していきます。例えば第一コリントでは一つの体となっていくとか、一人一人はその部分になるとか、そういう言い方もするんですけども、ここではですね、死んだということと、それからキリストの復活と同じように蘇っていくのだということ、これが、6章の5節にも出てくる ことなんです。そして新しい復活をしたものは、6章の13節では義の道具として神に捧げるとか義の奴隷になるとかってそういう言い方をしてですね、新しい生き方が与えられるのだという、これがキリストと一つになっていくということの表れなのだというふうに言っているわけです。まあ、他にもいろんなことが言われるわけなんですけれども、でもですね、7章では再びですね、今までも何度も出てきているテーマなんですけど、もう一度この律法の問題が、ここで、7章で登場するわけです。で、律法というのは、まあ私たち日本人にはほぼ、馴染みのないものであるわけですね。で、これは当然旧約聖書の最初の5つの章最初は指していたわけです。で、そこにはですね、創世記のあの物語から始まってですね、モーセの救いの物語を中心とした、物語とともにですね、特にモーセの時代に代表的な十戒というものが、与えられ、そこではですね、神様に対してどう生きるべきなのか、人に対しては何をしてはいけないのか、何をすべきなのかということが、まあ、実会では代表して述べられるわけです。でもそれだけじゃなくて、生活の細かな領域までですね、いろいろな規定があるわけです。それは触れてはいけないもの、汚れたもの、食べてもいいもの、いけないものからですね、それから、礼拝の時にはどういうふうにしたらいいのかとか、まあ、いろいろなところで、まあ、全生活の中で何をどのように生きていくのか、神様の言葉に従って生きていくということがですね、非常に広範囲にわたって書かれているわけです。で、しかもですね、この時パウロが言っている律法というものはさらに広い意味で、この聖書の言葉にをもっともっと広げて、この時間をかけてですね、ユダヤ教の学者たちがいろいろな決まりを発展して作っていくわけですね。で、そういったものがもう山のようにあって、律法そのものはユダヤ人しか知らないんですけども、その細かな決まりになってくると、もうさらにですね、聖書以外の決まりとなると、もうユダヤ教の学者しかわからないわけです。でもパウロはですね、パリサイ派といってユダヤ教をの律法をですね、熱心に研究して守っていく人たちの中に、の中でも特にですね、彼の教養は、極めて高くですね、当時の社会ではおそらくパウロを超えるような律法に対する知識を持っている人はいなかったのだろうと思います。で、そういう彼が律法について語っているわけなんですね。で、パウロはこの7章の1節では、それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか、私は律法を知っている人たちに話していますと、つまりここは律法を知っている人、ローマの教会にはユダヤ人の人たちは律法を知っているけども、そうでない外国の人たちもいっぱいいたわけです。で、彼らはですね、ほぼ旧約聖書のことはあまりよく知らないんですね。まあ、教会に通うようになって聞くことはあったとしてもですね、それほど詳しくは知らない。でもユダヤ人の人たちはよく知っていました。で、そういう人たちにですね、パウロはさらにここでちょっと専門的な話をするということなんですけど、でも言ってることはそんなに専門的な話ではない。今読んだ2節と3節のこの、結婚が律法によって規定されているというのは、これはですね、要するに生きている間に離婚して再婚することができるかどうかっていう問題なんです。で、律法によってはですね、当時の律法では生きているとき、相手が生きている間に再婚することはできないのだという考え、それはまあイエス様のあの問答の中にも出てくるんですけども、でもですね、もし相手が死んでしまえば、その、結婚を規定している立法からは解放されるので自由に結婚ができるということ、まあと当たり前のことを言ってるわけなんですけども、 そこまではですね、まあ当たり前のことなんですけども、ここでですね、このことが何を指しているのか、それはですね、私たちと、まあ、ローマの社、あの、教会の人たちでもいいんですけども、キリスト者と律法が結婚している状態であるとしたら、どんなことが起こるのかということなんですね。で、この律法と結婚するということは、幸せなものではないのだと。それは、7章の5節で、私たちが肉にあったときは、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために実を結びましたと。いかにも何か内容がですね、すぐにはパッとわからないにしても何かあまりいいことは書いてないわけです。律法によってですね、死が実を結ぶと言っているわけですね。しかも7章の6節では、しかし今は私たちは自分を縛っている律法に死んだのでって書いてあるんですけども、かつては律法に縛られていたというわけなんです。それがですね、ここの中に出てくる、その結婚の関係を律法というものは規定して、そこから絶対に、はみ出ないようにしているという意味ですよね。悪い相手と、じゃあ、私たちは、結婚したから不幸せなのだと、律法のせいに、したくなるわけなんですけども、実はですね、律法は、パウロはですね、律法というものは悪いものではないのだということを言ってるんです。律法というものは、7章7節ではですね、律法は罪なのでしょうか？決してそんなことはありません。とこうあるわけです。否定するわけです。じゃあなぜ律法によって私たちは不幸せになっていくのか？むしろ7章の12節では、律法は聖なるものですと。また、戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものですって書いてあるんです。じゃあ、それによってなんで私たちは、その、幸せでないのか。で、実はこの問題というのは、もう繰り返し繰り返しパウロはローマ人の手紙の中で書いていて、実はローマ人の手紙っていうのはパウロの手紙の中でも特に分かりづらい手紙です。何回読んでもよく分からない手紙だと言ってもいいわけです。で、それはなんでかっていうと、同じことを何度も繰り返してるだけじゃなくて、言い方を変えたりですね。それから、それを違う言葉で言い換えたりするんですね。で、非常に分かりづらくなっているわけです。で、実はこの律法の問題も何度も何度も出てきてるんですけども、5章でもこの問題も実はもう、済んでるんですね。語っているわけです。で、その中では、5章の13節というところでは、律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのですと。つまりですね、律法というものによって罪がこう決められる、つまり物差しみたいにですね、測る、これが罪だというふうに決めることができたのは律法があったからなんだ。アダムとエヴァから罪を犯していますけれども、それをですね、そういったものを罪として決めるところはなかったんです、創世記の中では。でもですね、実戒が、モーセによって実戒が与えられたことによって律法というものができて、それでこれは罪なのだということがはっきりとしていくわけですね。今まで隣人のものを決して欲してはならないというその実戒の律法があることによって、自分の中にある欲望が神の望まない欲望なのだ、罪なのだということが私たちに突きつけられるわけです。これがもし律法がなかったら、それはただの欲望であるわけです。おそらく神には喜ばれないなのだろうなとは思っても、罪として決められることはなかったわけです。で、律法がその欲望を生み出すわけではなくて、まあ、罪というものがこの欲望を生み出す。そしてその生み出されたものを、それが罪なのだというふうに決める 立法ができたことによって、立法というものが、罪というものが初めてこう、なんていうか、姿を表すと言ってもいいわけですね。で、7章の8節では、こういうふうに言います。しかし、罪は戒めによって機会を捉え、私たちのうちにあらゆる欲望を引き起こしましたと。で、立法がなければ罪は死んだものですと。つまり、ここで言う罪は死んだものですというのはどういうことかというと、立法というものがなければ罪は出てこないわけです。誰も罪を決めるものがないわけです。だから、罪は死んだものだと。別に罪が消えてしまったわけではなくて、罪を決めるものがないから、罪はここから生まれてこない意味で死んでしまっているという意味ですね。なんか私たちがいつも死んでいるということと、ちょっと違う、ニュアンスで語られているわけです。そしてですね、同じように、私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来たとき、罪は生き、私は死にましたという、この言い方も非常に難しい言い方です。私たちがいつもイメージしているのとは逆のイメージで使って言葉を使っているんですね。つまり、律法が来たときに、罪は生きるというのは、罪が初めて姿を現すという意味なんです。そしてそれによって私は死にました。それはですね、それによって私が挫折するとか、絶望するとか、そういう意味です。で、この私は死にましたというこの言葉は、さっきまで使っていたキリストと共に死ぬとは全然関係のない使い方なんです。こういったところがですね、ローマ人の手紙の難しい、ややこしいところだなというふうに思います。わざわざこの言葉使わなくてもいいのになと思うんですけども、さっきはキリストと共に死ぬという言葉を言ってたわけです。ところがですね、今ここで言う死ぬという言葉は、私は死にましたというのは、どちらかというと私はもう自分にがっかりしたとか絶望したとか、そういうことなんですね。パウロは信仰を持つ前は立法を、今までは彼は立法学者としてパリサイ派の人間として立法を守っていれば神様に喜ばれるはずだと信じて、熱狂的に彼はそれを信じて貫いてきたわけです。ですからその立法を守ろうとしないクリスチャンを迫害して牢屋に入れることに熱心になってたわけです。しかしですね、パウロはそうやって律法を守っていれば神に喜ばれると信じていたにもかかわらず、律法というものは自分の罪を明らかにすることだけしかできないものだということが分かっていったわけです。7章の10節で、それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりましたと。つまり命に導くはずだと求めていた律法がですね、それは私に罪を指摘するだけであり、私をですね、絶望させるものでしかなかったということを言っているわけです。律法を頼りに生きがいにしてきた自分にとっては、律法に裏切られたような言い方ですよね。11節では、罪は戒めによって機会を捉え、私を欺き、戒めによって私を殺したのですと。つまり罪は、私に欲望を起こしですね。そして、それが、律法によって、それがあなたの罪だというふうに、表して、そして私を絶望させる。私は神に喜ばれて生きていく人間になろうとしていたのに、神様から、背いてる人間なのだということを突きつけたのがこの律法なんです。だから律法がによってあなたは神に、嫌われていることをしている、神から捨てられる人間だということを突きつけられる、それがですね、私を殺したという言い方で言っているわけです。 この13節では最後のところにですね、そうです。ですから、13節では、それじゃあ、律法が私を殺したのかというと、実はそうではないんです。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか？決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりましたと。つまり律法は、律法自体は別に悪いものでも何でもない。ただ、律法は私にそれが罪だということを教えるだけなんです。そしてそれによって私は絶望する。だから別に律法が悪いわけじゃないんです。結局自分の中にある欲望が、そしてそれを引き起こす罪がいけないわけです。でもその律法は私にそれが罪であり、神様から喜ばれてないということだけを指摘するだけであって、何ら私を変えることはできないということなんです。これが律法の限界なんです。どんなに律法が良いものであっても、この肉的なものである私が、この罪を克服して、救いを得るということは、律法の力ではできないということをパウロは分かったわけです。ですからその現状をですね、パウロはこういうふうに15節で言うわけです。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は、見出しますと。もう何度も何度もこれ同じことを繰り返し繰り返し言ってるだけなんです。つまり私の中には罪があって、それは私がしたくないことを私にさせているのだということです。それをですね、彼は自分のうちには17節にそれを行っているのは私のうちに住んでいる罪なのですと、罪が私にそれをさせているのだと。そしてですね、それをですね20節でも言っています。そして悪が存在するという原因、それは悪が存在する原理であるともいうわけです。同じことをまあいろんな言い方で言っているわけですけども、でも律法を行いたい、良いことをしたいという願いはいつもあるのにできない。したいと願う善を行わないで、したくない悪を行っている。その私のうちに住んでいる罪、私の中に悪が存在する原理、それをですね、23節では、私の体には異なる律法があってという言い方で表すわけです。この私の中に、私の体には異なる律法というのは、これは神様の律法とかとは全然関係のない罪による衝動を言ってるわけです。だからこういう言い方がですね、ちょっとこう話をややこしくするんですけども、全く違うことを言ってるわけ。ここはその悪が存在する原理とか、罪が私をこう動かしていくことを言っているわけですね。でも結局自分は神の律法が自分の中にはあっても、結局は罪の律法の虜になる以外はないのだと。そして神様の律法というものはそれだけではこの罪を、私の中にあるこの衝動を、心の律法をどうすることもできないのだと。 異なる律法をどうすることもできないのだということをパウロは突きつけられて、24節で私は本当に惨めな人間ですと、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと。つまりこの死の体というのは絶望しかないという意味ですよね。この死の体というのは、しかしですね、これは実はこの25節を目指して言った言葉なんです。つまり彼はもしイエス様がいなければということで、ここまで話を実は進めてるんです。もしイエス様がいなければ私は本当に惨めな人間だと。でも25節、私たちの主イエスキリストを通して神に感謝しますと言ってるわけです。これを言いたかったんです。これを言いたいがために彼はこれだけのことを何度も何度も繰り返した。もしイエス様がいなかったら、私はこの、自分が一生懸命打ち込んできたこの神の律法、これだけでは全く私自身は自身を変えることはできないということが私は分かったと。これは世界最高峰の律法学者の言葉ですよね。でも私はイエス様を通して神に感謝をすると言ってるんです。こうして私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。これは今までのまとめなんですけれども、でもですね、このイエス様を通して私はこの異なる律法に対してどのように変えられていくのかということを展開したのが8章なんです。こんな惨めな人間がどうやって生きることができるのか、イエス・キリストを通してとは一体どういうことなのかということが8章。そしてそのテーマ、その何ていうか最も重大なことは8章の3節にですね、肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいましたと。この肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいましたと。このことが最も重大なことです。つまり律法ではできなかったけれども、神の力によってできるのだ。それは律法は罪の中にある自分を変えることはできないけれども、神は変えることができるということを言っているわけです。そしてそれを進めていく神様が御霊なんですね。ですから8章でも、今までも出てきてるんですけど、8章では特にそのことが強調されていくわけです。これが2節では、なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法がという言い方をするんです。罪と死の律法からあなたを解放したと。4節でも、肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのですと。御霊がと、もう何度も何度も繰り返されていきます。そして6節では、肉の思いは死ですが御霊の思いは命と平安ですと、こういうわけです。この御霊の思いは死ですがというのは、もう先ほど一番最初に出てきた、キリストとも共に死ぬというのとは全然違う意味で、もう今使われているわけです。御霊の思いでは自分に絶望するしかない、でも肉の思いではそうだ、でも御霊のによって与えられる新しい可能性の中に生きる私たちには命と平安が与えられるのだということを、これがですね、8章の中で今度はまた繰り返しいろいろな形で、言われるわけですけれども、その中で象徴的なことは、一つ挙げるならばですね、8章の14節に、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は、その前にこの神の子供である証拠、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。このアバ父と叫びますというのは、父なる神様と私たちが天の父なる神よと言って祈ることを指しているわけです。つまりこの私たちが父なる神様ということ自体がですね、もうそれは律法の力によってできることではないわけです。これは神の子とされた 私たちが御霊によって祈れるから、祈っているから、父よというふうに祈れるわけです。そうやって私たちは聖霊に満たされ、聖霊に導かれて祈る人になっていく。律法は決して私たちに祈りを教えないんです。26節、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取り出してくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取り出してくださるからです、と。律法が絶対に成し得ないこと、それは私たちを助け、そして私たちをサポートするという意味で、言葉にならないうめきを持って取り出してくださる。そして御霊は神の御心に従って生徒たちのために取り出してくださる。この取り出してくださるというのは私たちを助けてくださるという意味です。6章から8章のパウロの議論は非常に重要ですけれども、今読んでいるだけでもですね、分かりやすいものではありません。しかしですね、言いたいことは、聖霊に導かれて生きていく人になることが惨めな人間にとってたった一つの希望になるのだということです。そしてそのためにイエス様は私たちのために十字架に命を捨てたわけです。でパウロはこの長い6章から8章までのいろいろなことをこう繰り返し言っているわけなんですけども、それはなぜかと、なぜ神様はこの私たちに惨めな人に、私をイエス様が十字架にかかり、そして御霊を与え、聖霊を与え、私たちを神の子供として祈れるものへと変えたのか、それはなぜかということが一番この、ローマ人への手紙のテーマなんです。そしてそれはですね、31節では、8章の31節ですね、ではこれらのことについてどのように言えるのでしょうかと言ってるんです。これが結論なんです。今までのことはもう本当にいろんな議論を通して、じゃあなぜこのことが私たちに与えられたのか、なぜ私たちに聖霊が与えられたのか、それは31節で、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるか、そして39節で、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないというわけです。この愛が私たちに与えられているのだと。この愛が、律法は愛を与えるとは言えないんです。このイエス様が私たちを救い出すこの愛によって私たちは生きるものになるのだと。そしてパウロが言いたいことは、その愛から私たちを引き離すことものはないのだということです。35節で、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのか、苦難か苦悩か迫害か飢えか裸か危険か剣か、どれ一つとっても私たちはその一つ一つで絶望して、神様から見放された、神様からもう捨てられたのだと、もう神の愛はないのだと、そういうふうに思うわけです。でもそうではないのだということをパウロは言うわけです。神の愛から私たちは、神の愛から引き離すものは何もないのだと。それをですね、37節、私たちは、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者だと。圧倒的な勝利者というのは、そのように愛されているものという意味です。成功者を意味していません。成功者になるわけではない。どのような姿であるのかというのは分かりません。圧倒的な勝利者であるということは、 この愛から私たちは離れることが絶対ないのだということです。聖霊なる神は私たちが決して離れることはない。どんな苦難があっても、どんな絶望があっても、私たちは神キリストの愛から離れることはない、引き離されることはない。それが圧倒的な勝利者なんです。成功者として輝くことは一つもここには言われていません。後にパウロは殉教者として、その生涯を閉じたというふうに、言われています。圧倒的な勝利者として私たちもこの神様の愛に招かれているということをですね、このパウロの言葉から、見上げていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、この圧倒的な勝利者というこの言葉の前に、本当に私たちは、絶望や、自暴自棄になったりするいろいろな局面には立たされますけれども、どうぞ私たちが、その中にあっても神の愛から離れないで、神様が私たちから離れないでおられるということをどうぞ信じていくことができますように導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、御言葉への歌を賛美と献金で表します。それでは、